ということで、
野沢さんも来られたということで、今回からはですね、また話を元に戻して教えの全体像を理解していただきたいなと、こういうふうに思います。今自分は大体どれぐらいのところにいるのか、そして今私に何が必要なのか、それを、ぜひ知っていただきたいなと、こういうふうに思いますね。そこで三眼転入です。三眼転入です。三眼転入についてはまずページ数はですね、436ページ。436ページですね。よいしょ。はい。436ページの左から3行目。しかるに俗世の群毛、絵悪の顔色、今し九十五種の邪道を入れて、反問言実の訪問にいるといえども、真なるものは、甚だもって固く、実なるものは甚だもって稀なり、義なるものは甚だもって多く、子なるものは甚だもって死へしと。こういうふうにね、おっしゃられてますね。これを訳しますと、しかるに俗世の群毛、俗世の群毛というのは、俗世と言いますのは、これは濁ったですね、世の中っていうことです。俗世。この俗世の俗というのは濁るということですね。何に濁っているのかというと、煩悩に濁っているということです。煩悩、
やっぱり濁る原因は煩悩だ。
煩悩、まあ、一言で言うと、みんな世の中ですね、自分のことしか考えなくなってきているということです。はい、自己中心的で、だから、俗世の群毛というのは煩悩に、乱れた世の中、時代、まあ、平成の世っていうのは、まあ、煩悩に乱れてるね、そういう世の中ですよね。群毛っていうのは、まあ、そこからニョキニョキニョキニョキと入ってくるような人たちと、はい、人っていうのはこうね、いわゆる生えてくる、こうなんていうんですかね、
キノコみたいな。
そうですね、そんなキノコ、なんていうんですかね、まあ草だと思っていただいたらいいと思います。俗世の群毛って言ったら、いわゆるその土地がですね、荒れ果てている中に生えてくるような草、雑草ですね。そんな雑草が生えていたら、どんなにね、大豆の種を植えたって、ビートの種を植えたって、ね、小麦の種を植えたってね、生えてこない。そういういわゆるもう世の中が濁ってくると、その善のかけらもなくなってしまう。みんなね、自分のことしか考えない。そんな中で相手のことを考えてやっていきましょうと言っても、誰もやろうとしない。自分さえ幸せだったらいい、自分さえ、楽になればいい、そんな自分のことしか考えない世の中の人たちですね。絵悪の顔色、絵悪の顔色っていうのは、 そういう煩悩をかきたてるような思想家っていうことです。テレビでね、そういう知識人と言われているような人たちが、煩悩をかきたてる、つまりこいつらは悪いやつだから、ね、みんなね責めましょう、怒りましょう、これ怒りをかきたてていい、またね、欲をかきたてていく、こういう欲があるからやっていきましょう、こういう、ね、楽しみがあるからやっていきましょうと、そういうふうに、いわゆる世の中をリードしていくような人たちが煩悩をかきたてていってると、こういうのが英悪の顔識。
テレビなら本当にそんな感じだよね。
はい、だから怒りをかきたてていくように、欲をかきたてていくように世の中が今そういうふうに動いている、そういう人たちを、ね、そういう社会をリードしていくような人たちを顔識と、ね、知識人、その知識人が悪、煩悩に染まっている、煩悩に汚れている。だから世をリードしていくような人も、そしてその人たちの話を聞いて信じてしまう人も、みんな煩悩に染まっている。煩悩に染まっているってことは自分のことしか考えない、そういう世の中っていうことですね。
リードしていく人がみんな全知識だ。
リードしていく人が全知識だったら熟成にならないんです。リードしていく人がね、世の中をリードしていくような人たちが、それは仏法の精神、全知識のような方であるならば、世の中はそんなに乱れないわけです。だけど世の中をリードしていくような人たちが煩悩に染まっていると、
煩悩中心だから、
煩悩中心と、そういう人たちが今九十五種の邪道を入れてね、九十五種の邪道、九十五種っていうのはこれは95種類っていうことです。95種類っていうのはどういうことかというと、お釈迦様時代に、いわゆる仏教以外の宗教の親玉として6人いたんです。これはですね、六支解道って言うんです。ね、六支解道、つまり当時インドでですね、仏教以外の、いろんな考え方を持っていた人たちが、6人っていうのは6人のいわゆるそういう、一宗一派を開いているような人たちがいたってことです。でそこにはそれぞれ15人の弟子がいた。そうそう、そうすると96、あれ15で90 91 92 93 94 95 96、あれ96じゃないかと。そう、その中で因果の道理っぽいことを言っていた人が一人いたんですね。まあ今日のジャイナ教っていうお教、その宗教ですね。でこの人を、まあ因果の道理っぽいことを言っているから抜いて、残りの95、これを九十五種と言われ、解道の代名詞として使われたんですね。
弟子はやっぱりダメだったんだ。
当然頭がダメなら弟子も当然だ。
いや、そのジャイナ教の弟子も、
それはまあね、頭もやっぱり間違ってるわけですから。はい、そうですね、でこれを 下道、まあ、真理から外れている教えということで下道とこういうふうに言われたわけですね。だから九十五種というと仏教以外の全ての宗教を指します。当然この中に入っているのはキリスト教やイスラム教は入っていないけれども、今日仏教以外の全ての宗教を九十五種と言われます。
今なら何種あるかわからない。
まあ何種あるかわからない、ものすごいたくさんの宗教が世の中にありますけど、全て下道ですね、真理から外れている。今九十五種の邪道を入れてっていうのは九十五種類の、いわゆる世の中にたくさんある仏教以外のね、そういう間違った教えから幸いにも離れてっていうことです、ね、で半満言実の、訪問にいるといえども、半満言実っていうのは方便と真実が説かれているという意味です。ね、半満。いやいや、半満っていうのは半と満ってことです。
半と満。
だから満つるということかい。
半満っていうのはいわゆる真実いっぱいの教えもあれば、真実に導くための教えもあるという。つまり半は方便を表すわけですよ。で満は真実を表す。
方便だけではとても真実にない
からね。いえ、真実だけでは、その方真実に到達することができない。方便を駆使しながら真実へ導く教え、これが仏教。半満っていうと仏教のことなんですよ。言実っていうのも言と実、言っていうのは方便のこと、実っていうのは真実のこと。だからこれは共に仏教を指すわけですね。半満言実の訪問にいるといえどもっていうのは、半満言実っていうのは仏教のことです、ね、半と満、半半というのはいわゆる半分ってことですよね。真実が半分、つまり真実に導くための教えってことです、ね、言実、真実と方便と真実、それが説かれている教え、これが仏教ですね。だから九十五種の邪道を離れて真実が説かれている仏教に入ってきたっていうことです。誰がって言ったら煩悩に染まった人がってことです。煩悩に染まった人が幸いにもその下道から離れて、真実の教えを聞いていくようになった。もともとはいわゆる煩悩に染まっている、煩悩しか知らない人、そんな人が下道から離れて真実の教えに巡り合った。それをここでは、しかるに俗世の群毛、エアクの顔色、今し九十五種の邪道を入れて半満言実の訪問にいるといえどもとか書いてありますね。いえども、いえどもっていうのはそうやって真実の仏法に出会ったけれども、真なるものは、真なる、真って何ですかと、真というのは煩悩から離れようとしている人のことを真と言います、ね、煩悩に染まった人が煩悩から離れようと思う、これが真ね、煩悩から離れて清らかな世界に行きたい、そう思っている人を真と言います。 清らかな世界に行きたい、ね、煩悩から離れて清らかな世界に行きたいと、そう思っている人は甚だ持って固くいないってことですね。真なるものは甚だ持って固くいない、つまり煩悩から離れようと思っている人は全然いない。つまり煩悩から離れたいという気持ちを起こすことが難しい。それはなぜかというと煩悩しか知らないからです。煩悩しか知らない人が真煩悩から離れようという気持ちを起こすことは甚だもって固く、実なるものは甚だもってまれない、ね、真なるものがやがて現実に現れてくる、実現実に身を結ぶですね。だから煩悩から離れようと思っている人は離れようという気持ちを起こすことは固く、実際に煩悩から離れたものはほとんどいない。なぜか、それは煩悩に染まった人は煩悩しか知らないからです、
うん、疑いばっかり、
はい、いや疑いさえも起きてこないですよ。煩悩しかないから。だから煩悩しかない人に煩悩から離れようという気持ちは起きてこない。
疑いもない、
疑いもない、そうそう、疑いが起きてくるのは真実の仏法を聞いてるからね、疑いが出てくるんであって。
ああそうか、これ疑いが起きてどうなんだろう。
真実の仏法を聞いていくから疑いが起きてくるんであって。
ああ そ, うか、うん、そうだな、そういえば
その真実の仏法を聞いていなければ疑いさえも起きてこないわけ。そこでポイントはですね、煩悩が苦しみを生み出すわけです、ね、この煩悩が苦しみを生み出す。ところが煩悩しかない私たちは煩悩から離れたいという気持ちが出てこない。そして煩悩から離れた世界想像すらできない。だから真なるものは甚だ持って固く、つまり煩悩から離れたいという気持ちを起こす人はほとんどいない。また起こせない。せっかく煩悩から離れるための仏教を聞いたのに、その真なるもの煩悩から本当に離れたいと思っている人は全然いない。本当に、ね、思っている人は、じゃあほとんどの人は何か、ほとんどの人は義なるものは甚だ持っておく。義、義っていうのは形だけ仏教を実践している人、偽り、つまり本当に煩悩から離れたいなという気持ちを起こしている人はほとんどいない、ね、どんな人か、それは形だけ仏教を求めている人、形だけ教えをね聞いてる人、ね、だから姿形は仏教を聞いてるけど心は下道を信じてる人、こういう人、親鸞聖人は、悲嘆十戒和讃でしたかな、悲嘆十戒和讃じゃなくて、そうだね、悲嘆十戒和讃の中にですね、悲しきかなやってね、五濁像の印には、これページ数は260ページですね、五濁像の印にはこの世の同族ことごとく義義は仏教の姿にて内心下道を帰郷せりと、これページ数は260ページ、五濁像の印には、五濁像、私もね、いや話を聞いてびっくりしました。最近のね坊主は本当に煩悩にまみれてると毎日のように飲みに歩いてるとかね、そうねえ、如来の方位を着てですね、 葬式に回っていると。で、葬式でね、隠語はどうですか、二人の坊さんが来てですよ、隠語をつけてもらって80万ですよ。
そん
な、二人の坊さんが来て、
二人の坊さんって何、
坊さん二人がね、お葬式に来て、
あ、
お経をあげてもらって、80万
隠語を20万とか30万っていうのだ、安くても、
うん、いや、
ね、
それを本山に届けるからっつって、あの、
そうでしょ、そ
んな、いや、本山に、
本当だ、本当だ、
40万のうち30万ぐらいは本山に
行くんだろうか、
行くんですって。まあ、どうかどうかわかんないですけどね、
どうかわかんないけど、うん、隠語はそう、そういうの、
びっくりしますよ、
ね、この後死ねないって言っと
こう、
みんな言ってる、死ねない、
死ねない、死ねない、お金なくて、
うん、葬式ね、すごいお金がかかるわけですよ、
そんなかけない
ね、だけど仏教ってそういう教えじゃないわけですよね、葬式をする教えじゃなくて、煩悩から離れて苦しみを解決していくという教え、ところが、まあ、世の中今ね、こう乱れて、仏教を教える人から身が乱れてるっていうことなんです。五浄草の印にはこの世の道俗こどもとかね、道っていうのは仏教を聞いている、あ、仏教をお伝えする僧侶、俗というのは在家の人たち、ね、仏教を聞いている人たち、仏教を伝える者も仏教を聞いている人も、義義は仏教の姿にって言ってね、外側は仏教の姿をしているけれど、外側は仏教のように見えるけれども、内心外道を聞き寄せる、心の中では外道を信じていく、これを義と言うんですね。義なるものは甚だ持って多くってね、こういう風にね言われている。次にこの下にね、下道凡事二見士にってね、心は変わらぬものとして如来の法へを常に生きて、一切鬼人をあがむメリットね、こういう、下道凡事二見士にっていうのは仏教にそっくりな教えってことです。仏教にそっくりな教え、ね、仏教じゃないんだけど、まあこれも仏教じゃないか、心は変わらぬものとしてっていうことね。いや、そのね、仏教もこの教えもね、心は変わらない、同じことを教えているんだ、こういうふうにね、仏教はこうですよって教えられてるのに、もう自分の中で拡大解釈していてね、キリスト教もイスラム教も仏教も心は変わらぬものとしてって、こういう感じ、同じことを言ってる、悪いことを言ってるんじゃないよ、バラバラで一緒なんだこういう感じでね、如来の法要を常に来てっていうことでね、服はね、こういう袈裟を着て、一切鬼人を崇め、仏教以外のそういう神々を信じている、こういうの、これギーッと言って、
今に始まったことじゃないんだよね。
だから本当の仏教を伝えている人はほとんどいない、ね、形は仏教だけど中身は全く違う、そういうことを教えている人たちは山ほどいるってことです、で、それぞれで悟ったとかね、救われたとかね、信心もろうたとかね、こういうふうに言う、これを子と言います。これ、子なるものは甚だ持ってしげしってことで437ページ、子なる、子っていうのはね、実際その仏教に従った悟りではなくて、ね、全く違う、仏教の教えとは似ても似つかないような、そういう悟りっていうのが 世にはびこっております。まあ土蔵肘と言われるのもその中の一つですね。私は救われましたと言ってる人のほとんどは間違いです。それはなぜかというと煩悩なんです。全てはね、煩悩にまみれた状態でどんなに仏教を聞いていても煩悩から離れた清らかな世界に出ることはできない。だからこういう煩悩から離れていく仏教を聞いていながら煩悩にまみれた心になって煩悩にまみれた悟りを開いてしまうわけです。そう、自分の都合のいいように都合のいいように教えを拡大解釈して自分なりの考え方にしてしまう。仏教ね、それは真実からずれてるってことさえも気づいていない。だからうちは浄土真宗だ、うちは禅宗だとか仏教を聞いていてもそのほとんどは下道なんですね。そこでお釈迦様はこういう下道に染まっている人たちをかわいそうだと思われてですね、釈迦牟尼仏福徳像を建設して群情会を誘引しということでね、お釈迦様は福徳像を建設して、福徳像というのが三眼天入の19眼です。ね、福徳像、福徳像、うん、ですね。福徳像というのは、19眼、阿弥陀仏の19眼、一言で言うと観無量寿経の教えです。観無量寿経の教えですね。だからお釈迦様は観無量寿経の教えを説かれた。それは何のためかというと、それは私たちが煩悩に染まっているためにどんなに仏教を説いても心が結局下道の考え方から離れることができないから。だから下道の考え方から離れてね、本当の浄土に行きたいと、そういう心を起こすために私たちの心をいわゆる整え導くために勧行の教えを説かれたんです。わかりますかね。だから私たちは結局その仏教は聞いているけど考え方は下道なんです。その下道の考え方のままでは浄土に行くことはできないわけですよ。どんなに形だけ仏教を実践していても心が下道のままでは意味がないわけですね。そこで下道の考え方から仏教の考え方に変わってもらうために、ね、いわゆる義を真に変えるために説かれたのが観無量寿経の教えなんです。ここまでいいですか？ いいですかね。ここまで。
これが19番。
これが19番。桓武両寿教の教え。それは何のために桓武両寿教の教えを説かれたのかというと、それは煩悩に染まっている私たちはですね、仏教を聞いてもいわゆる間違った考え方から離れることができない。それしか知らないから。そう。そこで、真実へ導くために方便がどうしても必要だったわけです。つまり浄土に行きたいというね、浄土に導くために阿弥陀仏が本当の幸せであるね、浄土へ、弥陀の本願へ導くために、そのままでは行くことができないから、だからその方便が必要だったわけですね。この方便というのは下道の考え方から離れて仏教の考え方へ、仏教の教えに移るために必要な教えってことです。これが桓武両寿教の教えなんです。はい、そう。だから桓武両寿教を私たちが実践するのは下道の考え方から離れるためなんです。そう。だから桓武両寿教の教えを実践せずして浄土に入ることはできません。じゃあ生まれつきね、もう考え方が仏教っていう人ならいいですよ。そんな人はいないわけですよ。なぜかというと俗世だから、この世は。生まれつきね、全知識の子供とかね、仏教を聞いてる人たちの子供とかね、もうまさに仏教に染まって育てられたような人だったら別だけど、俗世だから、間違った教えに染まって育てられた人たち、その人たちは間違った考え方が根幹にあるんです。
人生かけて間違ってきた。
そう、人生かけて間違ってきた。その間違っていたものが正しいと思ってるわけ。そうだよね。はい。まあ、どういうふうに、ここちょっと消していいですか。どういうふうに思ってるかと言いますと、仏教ではですね、間違った考え方がこれ基盤になっている。これ邪見と言います、ね、間違った考え方、そこから全ての行動が生まれるわけですよ。その邪見から生まれるものがですね、まあ、この言葉はないけど邪思う、間違った思考パターン、そして間違ったことを口に出し邪語、そして間違った行動をしてしまう邪語、それが習慣化されてしまったものを邪妙と言います。ね、こういうふうになってるわけですよ。でそこからさまざまな煩悩が生まれているわけですね。貪欲と真理が生まれているわけです。そこで邪見って何ですかと。邪見の根本はですね、何かというと死なないと思う心です、うん、私は死にません、死なないと思う心。そしてもう一つは私は正しいと思う心。この二つがですね、根深い考え方です。 全てはここから生み出されるわけ。死なないと思うから執着するんですよ。そして自分は正しい、自分のやってることは間違いないと思ってるから反省ができない。自分は正しいと思うから思い通りにならないことがあると、それを責めてね、自分の思いを通そうという怒りが出てくるわけ。でもこれが習慣化してしまっている。これが私たちの思考なんです。はい。だから仏教を聞いても、仏教を聞いても、その仏教を自分の考え方で判断してしまうわけ。
そう、いいように、
そう、自分のとって都合のいいように聞いてしまう。だから仏教を聞いていながら聞いていることにならないんですね。はい。
だけど時間をかけて聞いておかないと。
はい。こういうふうに、まあ、今なってるわけです。今の私たちの状態ですね。そこで私たちの思考というのはね、思想そのものを知ることはできないので、仏教ではですね、何が善か何が悪かということをこう教えられたわけです、ね、つまりどういう考え方が正しい考え方であるか、これを正思惟って言います。正思惟、そしてどのように話せばいいか、勝負、そしてどういうふうに振る舞うことが大切なのか、称号ですね。こういうふうに対比されて教えてるわけですね。だから、いわゆる心で思っていること、口で言っていること、体でやっていること、これ三号と言います。それをどういうふうにしたらいいのか、つまり仏教ではこういうふうにするといいですよという善を教えられたわけですね。反対にこういうことを考えたり、こういうことを言ったり、こういうことをやったりすることは悪ですよと教えられたわけね。つまり何が善で何が悪かということを仏教では教えられているわけです、ね、何が善で何が悪かということを教えられているわけです。だから善っていうのはですね、正しいものの見方から行動するすべてが善なんです。それに対し悪っていうのは間違ったものの見方から、ものの見方からやるものが全部悪なんです。ただ仏教では何が善か、それは正見に基づいて行動するものは善であるですね。何が悪か、それは邪見に基づいて行動するものは全部悪になる。そして悪をやめて善をしていきなさいと、これを三善というんですね。三善と、
毎日の生活の中でやっていく。
そうそうそう、だから 仏教は特に日常生活を中心に説かれます。教えます。それは私たちのいわゆる毎日の日常生活の中に自分の思想が現れるからなんです。
習慣化。
そう、習慣化されたものの中に自分の思想が現れて、間違った思想は間違った形となって現れるし、正しいものの見方は正しい振る舞いとなって出てくる。だから間違った振る舞いをしてしまうのは間違った思想が元になっているわけです。
ちょっと気づくかね。
はい。
気づかないのかね、やっぱり、ね。
気づかないです。それは正しいものの見方や考え方を教えてもらわないと、間違ったものの見方やね、間違った振る舞いに気づかない。だから間違ったものの見方を正しいものの見方に変えるためにね、正しいものの見方とは一体何かと、これが必要になってくるわけですよ。それが聴聞なんです。
方向性を教えていただ
かないと、
そうそうそう、はい、
はい、だから聴聞がないと何が善で何が悪かっていうことがわからない、問題となるものは計らいというものです。計らい、
邪見が先行してるから、どうしても計らい、
計らいって何ですかっていうと、分かりやすく言えばね、全知識が整理をしてください、こういうふうに言われたときに、それをまああそこでは整理をしてくださいと言われたけど、うん、
計らいで
、まあ、これは捨てなくていいだろうと、うん、こうやって自分の考え方で、まあ、これはいいだろう、これはいいだろうっていうことで、自分の考え方で判断してしまうのを計らいと言います。
投げるもんなかったってね。
いや、もうこだって
ね、計らってる。そう、計らっていたら、結局その何が思想的に間違ってるかということを知ることはできないわけですよ。う
ん、結局は自分中心に。
そう、自分の考え方でもう物事を判断しちゃってるわけです。うん、いくら聞いても仏教はわからない。仏教というのはまずね、例えば整理をすることが大事なんだと言われたら、あ、整理をまずしようと、することが大事なんです。ところが整理をしようとしてみて、あれ、捨てようと思っても捨てられないと、ね、そこで初めて教えられたことが実践できないっていうことが知らされてくるんです。それは教えられたことをやってみようとして、初めて、あ、教えられたことがなかなか実践できないんだなっていうことが分かるんであって、教えられたことをやろうともしてなければね、教えられたことを実践できない自分に気づくこともない。で、仏教の教えっていうのは、とにかくね、自分は間違っているっていうことを知らせるための教えがほとんどなんです。うん、そして、必ず死んでいくんだっていうことを知らせるための方便が多いんです。例えば、その整理をしてくださいと、こういう話をするとね、仏教と整理とどんな関係があるんだとかっていうふうに言う人がいるわけです。だけど整理っていうのは、物を捨てることによって 全てのものに終わりがあるっていうことを知らせることになるんです。いや物がね、例えばこう買った物が使わないけど捨てられない、その捨てられないっていうことは死がないと思ってるから捨てられないんですよ。いつ使うの、いつか。それまで生きてる大前提ですよ。死なないから取っておきたいわけです。必ず死んでいくとなると、と思うとですね、それは持ってても仕方ないから捨てようっていう気持ちが出てくる。
持ってても仕方ないなと思う、整理しだすと思うんだけど捨てられないのが結構まだ、あ、これは使うかもしれない、
使うかもしれないってことは死なないと思ってる。
すぐ置いちゃう。
そうそうそうそう、
だからやろうとしても中途半端、やろうとしても中途半端で終わっちゃう。
そうそうそう、だから仏教っていうのは正見っていうのはですね、大きく3つの真理なんですけど、その中の2つ、諸行無常と諸法無我を知らせることが目的なんです。
それが正見できれば、
そうそうそうそう、ね、諸行無常と諸法無我、ね、だから諸行無常と、お、諸行無常と見えない心、これが邪見になる。ただ諸行無常、必ず死んでいかなくちゃいけない、死んでいくってことだけじゃなくて、いわゆる全てのものに終わりがあるんだと、そういうふうに見えない、それが迷いの根本になるわけです。それと諸法無我、全てのものに我はない、つまり固定できない、定義できない、それを定義してしまう、これは間違いないんだ、一つ定義するとこれはもう間違いないんだと思うとしてしまう、これが邪見の根本になるわけです。仏教ってどんな教えですかって言ったら、諸行無常と諸法無我を知らせていく教えなんです。で、諸行無常と諸法無我が知らされてくるとどうなるかというと、死が問題になっていくんですね。はい、でこの死の問題を解決してくれるものが3つ目の真理、涅槃寂静と言われるものなんです。仏教ってどんな教えですかっていうと、仏教っていうのは諸行無常と諸法無我と涅槃寂静を知らせる教え、これを三法印って言うんですよ。仏教ってどんな教えだと、仏教では諸行無常諸法無我涅槃寂静、この教えなんです。これを知らされることが正見であり、これがこれを反発すること、心が邪見なんです。
邪見だ。
そこで世界は変化しているのに、変化していることを認めない心が私たちにあるから、変化していることを認めさせるために整理をしてくださいって言ってるんです。だから仏教って整理をしないとですね、始まらないんです。整理っていうのはこの世界が変化しているっていうことを認めさせるためにやるんですよ。諸行は無常なんだ、認めさせるために整理が必要なんです。
使わなくなったものはもう本当に卒業しないとダメなんだよ、ね、
そうそう、
うん、ゼロに戻してないとダメなんだよね、はい、
ところが捨てようとした時に捨てられない、うん、なんでか、うん、それは結局心が汚れているから、 だから仏教の教えに従って三善を実践しようとするとどうしてもできない、どうしても捨てようとしても捨てられない。それはなぜかというと、それは思想的なものに問題がある。そう、心が汚れてるっていうのはこの邪見の方に心が向いてしまってるわけ。真理を認められない心があって捨てようとしても捨てられない。だから汚れを本当に取るためには、ああそうか、人間必ず死んでいかなくちゃいけないんだっていうことを認めればね、捨てれる。いやいやいや、いつか使うからっていうふうに捨てられないのは、それはその根底に私は死なないっていう心があるからなんです。はい、これを汚れてるっていうんです。だから汚れてる、心が汚れてるっていうのは汚いっていう意味じゃないんですよ。心が汚れてるっていうのは間違った考え方に染まっちゃってるってことなんです。例えば年を取れば取るほどですね、死が近づいてくる。死が近づいてくると死が怖いから死にたくないっていう気持ちが強くなる。そうすると汚れてくるんです。死にたくない、死にたくない、いや死なないんだ。で、死なないためにはどうしたらいいかって言ったら、周りが変化しないことが大事なんです。つまり周りが変化しなければ時間が止まったかのように感じられる。それで永遠に生きておれると思ってしまうんです。よく自分の身の回りがね、もう物に溢れてる人とかっていません？近くに。自分の物を、自分の部屋が固定しちゃっている。人間関係が固定しちゃっている。いつもやることが決まっている。そうやってね、世界を固定させることによって、結局死なないんだっていうふうに思いたい。
変わらないんだっていう。
そう、永遠に生きておれる。なわけない、永遠に生きてるはずはない。こんな当たり前じゃないか、永遠に生きておれる人はいないよって言いつつ、いやいや永遠に生きておれると思ってる心があるんです。だから執着するんですよ。いきなりね、死ぬ死ぬ死ぬとかっていう話をしていっても全然わかんない、うん、私たちは。まずはその死なんて見つめることは絶対できないから、だからまず身近なもので捨ててみて、いかに死ぬと思ってないかっていうことを体で知らされていくことが大事なんです。捨ててみればわかる。捨てようとしてみれば、
使えるものこそ捨てられないってことは、自分の体はいつまでも元気で死なないだろうだもんね。
そう、死なないと思ってるから捨てられない。いつか使う、でもいや使わないかもしれない、使う前に死んじゃうかもしれない、そういうふうに本当に思えたら気持ちよく捨てれるんです、うん。捨てられないのは死ぬと思っていないか。
ちょっとでも使えそうなものはこう、本当にダメなものだけは捨てれるんだけど、
はい、
ちょっとでも使えそうなものっていうのはなんかすぐ、ね、欲が出て、
そうそうそう、それは結局いつか使うと死なないと思って、う
ん、いつか死なない、
そうそうそう、
だから自分も本当にヨレヨレになるまでは生きてられると思って寝ないの。
そうそうそう、
そうそう、
いつか使えるっていうふうに思って
る。
いつ使うっていうのがはっきりせずに、いつかっていうのは死なないと思ってるのと一緒なんです。
死なないと思ってる。
いつかね。
はい。そう。
任してる
んだね。そう。それで逃げてるっていうか、ごまかしてる。
そうそうそうそう。だから死ぬんだっていうことをね、本当に認めてしまえば楽になる。
いや楽だと思うな、本当に。
例えば人からバカにされたとして、ね、ひどく傷つくのは この私が永遠に生きておれると思っているからです。人間必ず死んでいかなくちゃいけないと思ったらね、バカにされたこの肉体もあとわずかで分かれていくんですよ。
何年かね、分からん。
はい。
何年か何十年か分からんけど。
そう。死んでいく先が恐ろしいから死にたくないっていうことを。
そうですね。はい。私たちの魂は死の先を知ってる。それがあまりにも恐ろしいから死なないとしか思えないわけ。
安心できれば死のこともまた受け入れるようになる。
そう、安心できればですね。ところが安心できるっていうことは死を乗り越えていくものしかないんです。死んでも崩れないものしかね、死んでも崩れないものでなければ安心できないので、私の中に死を乗り越えていくようなものがなかったら死を受け止めていくことはできません。そこで仏教というのは無常感が深まっていくって教えられてるんですよ。無常感が深まるってことですよ。もし私の中に死を乗り越えられるものがなかったとしたら、無常を認めていくことは絶対に不可能なんです。
恐ろしくて。
ということは、無常を認めていけるってことなんですよ。死を乗り越えていけるものが私の中に入ってきているっていうことなんです。これを仏教では無漏の修辞と言います。これがいわゆる仏教の目的なんですよ。究極の目的です。私の荒屋敷の中に無漏の修辞を訓住させていくことがですね、これが究極の目的になります。室の修辞というのはどういう特徴があるかというと、私の荒屋敷の中にこうね収まっていくとどうなるかというと、この室の修辞は煩悩に染まることがありません。普通は欲を起こしたら欲を起こしているという自覚はないんですよ。怒りを起こしたら怒りを起こしているという自覚がない。それはなぜかというと、欲を起こしているときは心の全体が欲に染まるからなんです。ね、私の心の全体が欲に染まってしまっている場合ですね、私というものを見るためにはこの欲に染まらない何か視点があって、そこから見ないと私って欲に染まっているなぁと客観的に見ることはできない、
その中にいたんでは。
そう、欲に完全に染まっちゃっている私は欲を起こしているという実感がないんです、自覚がないんです。反対に怒りを起こしている時は怒りに完全に染まっちゃっているので怒っているという自覚がないんです。
何が悪いの、ね、そうだよね。
だから怒ってるって分かるのは他の人なんですよ、あなた怒ってるでしょって言われたらほぼ 100% 怒ってます。ところが怒ってるでしょって言うと怒ってない怒ってない、私が言って怒ったんだよ。こういう風に言うのは
怒ってる
んですよ。だけども自分の心が全部怒りに染まってしまっているので怒っているという自覚がないんです。ところが荒屋敷の中にこの室の修辞が収まると、この私の心の中で欲に染まらない部分ができるんです。この欲に染まらない部分ができると欲を起こしている時もこの部分が染まらないから、この部分が私の心を客観的に見るんです。
あ、自分で自分を、
そう、欲が起きているなと感じるんです。そう、仏教を聞いていくとだんだんとその目ができていくんです。
なんかわかるような。
そう、それはあなたの心の中に信心が芽生えてきてる証拠なんです。これを信心って言うんです。だからなんかある一年でバーンと信心がいただけるものじゃないんですよ。信心っていうのはだんだんだんだんと自分の心の中で成長していくものなんです。
増えるのでした
ね。そうそうそうそう。
阿弥陀仏はお力によって。
そうです。これが死を乗り越えていくものなんです。
それしかないんだ。
そう。そして今も聴聞しながら収まっていってるんです。
終わったの、終わった。
でもちょっとずつですよ。いや、これ大丈夫です。一回収まったら死んでも消えないので。
ああ、そうか。あ、そういうもんなんだ。
はい。
それが室の修士。
これが室の修士。もうちょっとずつしか収まっていかないんです。
それは阿弥陀様からいただいた。ちょっとずつ。
そう、阿弥陀様からいただいた、これが他力、他力なんですよ。他力によっていただける。
自分で何かできると思ってること自体が大間違い。
自分で何かできるというのはこれ計らいていて、計らいが強いと室の修士を植え付けようとしてもミャーッと跳ねつける。
全部跳ねつけてる。
はい。だから計らいを捨てると室の修士がいっぱい訓従されるようになるので、早く信心ができていく。
いや、聞いてる時だけ、ああ、少しはそうかなっていうぐらいなもんだから、今の段階。
そうそうそうそう。だから、これが、だんだんとですね、室の修士が訓従されてくると、だんだんと欲に流れにくくなってくるんです。うん、それは欲に流れていても、信心があるために、欲に流れているっていうことが実感できてしまう。うん、そうすると、欲に流れた未来は幸せがないので、ああもうこれは虚しいなっていう気持ちが出てくるんです。これが結局死んでも崩れないものなんです。そうだから、そう、他力だから崩れない。
死ほど恐ろしいものはないんだから、その死なないっていうところを超えないと安心は絶対ない。
死なないって思っているってことはもう怖すぎて死を受け止めることができない状態だけど、この室の修士が訓従されると死を受け止められるようになっていく。それはなぜ死を受け止められるかというと、死を受け止められるほどの安心感ができるから。
そうなったら死めたもんなんだ。
その安心感というのは死を乗り越えていくものなんです。つまり死がやってきても崩れないものが私の中にできてくるから、だから死というものを認められるようになって死ぬんだなという無常が認められるようになっていくと。
諸行無常、諸法無我、涅槃寂静。
で、この室の修士っていうのは今もなおですね、雨のごとく皆さんの心に降り注いでるんですよ。ところがほとんどが計らいで跳ねつけてるから受け取れない。そこで受け取りやすくするための教え、これが仏教という教えなんです。だから仏教の教えを実践していくと、その室の修士を受け取りやすくなっていく。だから整理をしてくださいっていう話をしてるのもね、整理をすることによってより無常が分かるからです。よりこう計らいを捨てていくことができるから、自分の間違いを認めていくことができるから。 だから実践してくださいと、こういうふうに教えているわけですね。ここまでいいですかね。
実践しないと気がつかないね。
仏教は本当に実践が命ですから、
そう、
やろう、いかに実践するかです。
やろうとしてやっただけ、やったらやれないということが分かるし、
そう、やったらやった分だけいろんなことが知らされます。できなくても知らされる、
やらないと何も知らされない。
そう、やらないと知らされない。
捨てようとしてみて初めて捨てられない自分の執着が、
そうですね、いろんなことが知らされてきます。執着とかね、執着っていうことはそれだけ自分は死なないと思っているからです。そういうことでね、ちょっと休憩をしたいと思います。